皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月29日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は困った政治情勢です。また南信州の富山郷に来ております。梅雨に入りましたけども、まだおかげさまで大きな雨は降っておりませんが、まあだんだんこれから梅雨も、激しくなってきますと、また水が出たりとかね、いろいろ災害の心配もありますし、まあ毎年毎年こうやって四季を繰り返しながら、みんな成長していくわけですけれども、なかなか、緊張感もあるというような、そんな時期じゃないかなと思います。さあ政治情勢ですけども、まあ大変だと思いますね。内閣支持率も、まあどこの調査でも、4月がピークで5月は下がり出してきているようでありまして、まあ株価も暴落しまして、為替はまあ無理やり円安に戻そうとしておりますけども、やはり流れは円高じゃないですかね。シカゴの、通貨先物の縦玉見ると分かりますけども、まあ、むちゃくちゃその円安方向に相場引っ張ってますね。よくまあこんなにその相場積み上げて円安に引っ張ってるなと思うんですが、あと金利がだいぶ上がってきましたね。ですからこの金利の上昇をですね、そのまま、これ見込むとですね、まあ国もどえらいことになるというわけで、まああちこちすごい緊張が広がってます。まあ、前回金利が大きく上がった2003年4年の時はですね、まだ今に比べると少し余裕があったんでしょうかね。ですからなんか今みたいな深刻さはなかったと思うんですよね。まあ、当時は逆に言うとこんなに金利が下がると思ってなかった部分もありますんでね。まあそれまでの常識で言ったら、まあ金利は随分急に上がったと思うんだけども、まあ今ほどなんか切実って感じはなかったと思うんですね。しかしこの10年間本当にずっと金利下がってきていて、もうやっぱりこの超低金利でないと企業も個人も財政も本当に回らないという限界に達してるんじゃないでしょうかね。ですからなんかすごくこの応えるというような雰囲気があちこちにありますね。で、まあ自民党もですね、本当どうするか考えなきゃいけないと思うんですよね。元々のその自民党というのは、地域政党ですよね。地域の人たちの声を集めて、まあ日本全体でどうするかっていうのを、まあ外交とすり合わせしながら決めるというのが基本的なこの自民党の政治だったと思うんですね。だから今でもそうですが、まともな自民党の議員たちは平身低頭ですよね。もうとにかくどこ行ったって怒られる話ばっかでありまして、最初は期待感があったわけですね。アベノミクスとか言ってですね、前のその民主党があんまりひどかったですから。ところがだんだんおかしくなってきていて、まず有権者が一番怒るのは例の憲法改正ですね。何を言ってんだとお前さんたちはと。自民党の大体その憲法視野なんかあまりみんな読んでないんですけども、読むとですね、地方自治ってほとんどもうないんですよね。だから地方の代表として地方の声を中央に届けるってことで自民党に投票していたら、その自民党の憲法改正草案が実質的に地方自治なくすわけですよね。あんたどういうことだと言われたらですね、いやそれは議員にしたってですね、地方自治がなくなっていいとは思ってないと思うんですね、あれ。それから今度は原発ですよね。もう原発はノーなんですよ。もう決まってんですよね、これ。どこ行ったって。このままいいなんつうのはですね、よほどの利権屋だけでありまして。ですからその原発再稼働しますと。憲法を改正いたします。従軍や不は悪くない。言えば言うほどですね、票が減っていくんですよね。それは地方選挙でもそれ実際に形に出てるじゃないですか。島田の市長選挙。それから埼玉市の市長選挙。それから八千代の市長選挙とですね、なんか本当に形がこう出てきてるわけですね。ですから、ちゃんと分かってる議員たちは、すごい平身低頭ですよね。まだ分かってないのが民主党なんじゃないかな。民主党の連中って未だにですね、お前ら俺が物を教えてやるぞみたいな雰囲気で喋る人いますからね。あれはやっぱ全然ピントずれてる人たちだと思うんですけども、まあとにかく自民党のちゃんと物の分かった人たちっていうのは、やはり外交的なこと、あるいは日本の未来のことを考えても、まあこれじゃまずいな、思っていて、かといってその反旗翻して自分でやるような勇気もないと。 でどうしようかって話でしょうね。まあ、自民党というのはもう、一番初めに新進党分裂して時以来、とにかく出てった人出てった出てみんな、いなくなっちゃって、で出てってうまくいった人いないんですよね。最後結局自民党でしょ。だから出てってうまくいった人いないから出らんないんです。あれ結局だから御身大切なんですよ。もう一回出てね、もうひっくり返してやろうなんていないんですね。あれやっぱ御身大切でございましてですね、あっちにも頭を下げ、こっちにも頭を下げ、合わない方程式はまあいいからで済ましておくとこんな感じにですねみんななっちゃったんじゃないかと思うんですね。でも自民党の沖縄の県連見れば分かります通り、完全にもうダメなものはダメという、やっぱり地元の強力な声を感じているところは、それはやっぱり動きありますよね。 TPP もそうですね。あれも大嘘ついたわけでしょ。安倍が全部バレちゃったわけですよ。アメリカ側の資料の公開で一つも情報してないわけでしょ。向こう側はね、大嘘だったわけですよ。ここまで堂々と党内にも関係業界にも嘘をつかれてですね、それでも支持するってのは言えないですね。ですから安倍内閣の支持率が高いとか言ってるんだけど、一番可能性として高いのは今度の参議院選挙、誰も投票所行かないってことですよ。バカらしくてですね、安倍に対して怒りを持ってる人は、じゃあかといってまた民主党に入れるとかですね、維新の会だとかみんなの党ってどうかっていう人が多いんで、投票所行かないわけですよね。投票率うんと下がるでしょ。でところが今度は学会がですね、組織票もないんですから、学会の組織票ないんですから、やっぱり自公は勝てないんですよね。まあそんな選挙に今度はなるわけですよね。でそうするとですね、ますます政治は大変なんですよ。もうどうせアベノミクスの後始末だってこれえらいことになると思いますよ。6月の14日が成長戦略の発表で、でそれはもうばらまきってことは決まってるわけですね。あっちでばらまいて、こっちでばらまいて、関係業界のですね話を足して2で割り3で割りと、もうそれ見えてるわけですよ。で欧米は待ち構えてるわけね。そんなこと言ったらですね、お前さんたち許さんぞと、欧米は待ち構えてるわけですから、要するにそうなったらもうとにかく日本は為替操作認定国だと、で糾弾すると、で米中韓が仲良くて、今ドイツと中国がものすごい蜜月ですよね。あいつらチーム組んじゃってるから、もう日本は今の外交情勢だと飛んで火にいるナスの虫で、集中砲火浴びるわけですね。そうするともういきなり為替円高で株落っこっちゃって、でも金のばらまきやったから金利は下がらないと、最悪の結果になるわけですよ。でこうなったらですね、やっぱりこのアベノミクスの後始末なんてどうえらいことになるわけで、しかも本人たちはですね、多分こういうと思うんですね。もうちょっと待ってろと、あと半年待てや、あと1年待てや、2年待てや、3年待てや、そうやったら4年間居座ろうと多分思ってると思うんですねですからね、いやだいたいろくなことはないだろうと私はこう見ていて思うんです。でいろいろポイントはあると思うんですが、まずその世界中ものすごい不況ですから、今ここで量を売るような経済を取り戻そうなんてことを考えること自体が全く無茶ですな。それからアメリカの軍事力が実質的にもう世界の平和を守れなくなってんだから、平和を前提とした経済が成り立つってことも当面これ考えられないわけですよ。この二つが違うだけでもですね、今までのやり方って全然ダメなんですね。ですから当面は、まあ、言ってみれば混乱期の経済ですから、自力を高めながらですね、小さくてもいいからその新商品、新しい取り組みを出していって、御用達の世界で、まあ、イノベーションと御用達を組み合わせながらですね、細々でもいいから未来につながることを続けていく、当面はこれが唯一の方法ですね。でもう中央はもう完全にアイデア枯渇なんだから、地方を大事にしましょうと、観光を含めて地方のいいところを育ててって、あとナノテクとか日本の強い技術がありますね。こういうのね、ちゃんと出口作んなきゃダメなんですよ。ちゃんとなんかそういうものが実用化するようなものを作って出していくと、まあ、当面はそんな戦略だと思うんですね。そしてやっぱり最大の焦点はですね、これから一つはやっぱりその財政のことだと思うんですね。消費税の増税はですね、景気状況あるから不景気だったら上がんないんですね。仮に消費税なんか上げたってですね、とてつもない不景気、心臓麻痺みたいなショックが起こって襲ってくるわけで、こんなもん消費税率上げればですね、まあ、国ひっくり返っちゃうわけですから、財政規律も減った国もですね、ほとんどあれも昏睡状態になっちゃいますね。こんな状態で金利上げたらですね、ということはですね、根本的にあれ財政の額を減らさなきゃいけないんですよ。 一般会計90兆とか言ってんけど、それこそ50兆に減らすとかですね、特別会計ですね、やめちゃうとかですね、本当に何か変えなきゃいけないわけね。やっぱりですね、その役所の方も今までのように、もう少しずつ少しずつ今までの延長線上で何か直していくってやり方はもう完全にこれでダメなんだと、そろそろ頭を切り替えなきゃいけないと思うんですね。で、次にじゃあどうするのかって言ったら、これ民間の基準でですね、もう一回政府を見直す以外に方法がないと思うんです。もうですね、くだらないへりくつこねながらですね、なんかくだらない机上の空論で数字を並べて、これなら財政再建できるとかね、ここまであれば負担は大丈夫だとか、ここまであれば社会保障を蘇るとかですね、いい加減そういうですね、嘘はやめた方がいいと思うんですよ。ね、その大企業ってなんだってそういう嘘をですね、この15年間机上の空論を突き通して、そして今このとんでもない事態に陥ってんです。国だって全部同じなんですね。やはりですね、本当に責任ある仕事をしようと思うなら、本当の話、どこにどれだけ金があって、どこはどれだけその行き詰まってて、しかしどこはどれだけまだうまくいってる、これをですね、ちゃんとその未来につながる形で検証して、そしてみんなに示して、残すところと潰すところを明確に仕分けすると、本物をやらなきゃだからね。だから役所もですね、財務省もそうだけど、財政審議会なんかでですね、金が足らんぞいと取ったってね、こんなんは信用しないわけですよ。またどっかに隠してんだろうと。実際に隠してんでしょうしね。だから、ああいうことをこれ以上やるともう金利も暴騰しちゃってですね、いよいよ難しいと思うんですよ。相場とかなんてのは本当に難しいもんで、車の運転と同じで、滑りやすい日に車運転していて、危ないからトロトロ走ってるじゃいいんですが、なんとかなると思ってグッとアクセル踏み込んだ、あるいはグッとブレーキ踏み込んだ瞬間にスピンが始まる。一旦スピンが始まったらそれを元の姿勢に戻すってのは凄まじく至難の技なんですよね。これがその動学の難しいところですね。動いてるものの難しいところで、なかなかその混乱には陥りにくいものでも、一旦混乱に陥っちゃってから元の均衡の状態に戻りやすいか戻りにくいかを考えなきゃいけないんですよ。今のこの市場の状況、あるいは財政の状況っていうのは、一旦混乱に陥ったら元に戻すことはものすごく難しいと思うんですよね。ですから、まあそれやって全部おかしくしてっていう風になって、まあそれはそれでもそうなると思うんですけども、もしなんか今立て直す気があるんならですね、民間の常識で、いわゆる複式簿記ですよ。あれなんか太古の昔から世界にあるわけです。太古の昔っていうか、あれはあれですね、ベネチアか、ベネチア以来ですね、あるわけで、あれをですね、使って、国をもう一回政府全部調べ直すと。そして、ここは大丈夫、ここはダメと。ね、その、全部冷静に見るわけですよ。それは今の政治の中でどういう権力闘争をするかでもなくて、要するに明治維新と同じようなことをやらなきゃいけないわけですよね。もう明治維新の前なんてのはですね、要するに江戸幕府なんてのは一番のポイントは次の将軍を何家から出すかってことだったわけでしょ。紀州家から出すかとか、水戸家から出すかとか、一橋家から出すかとか、そんなこと言っててですね、全然その物事は解決しないわけですよ。で、全部終わりになっちゃったわけじゃないですか。で、財政って一旦ですね、スピンに入るとこれ元に戻すのはものすごく難しいと思うんですよね。市場が失速始めちゃった時、需給が一方向に傾いちゃいますからね、すごく難しくて、ですからまあちゃんとやろうと、あるいはそのまあ混乱を少しでも減らそうとするんなら、民間の常識に基づいて本当はどうだっていうことを、これ内部でやるとですね、血で血を洗う大喧嘩になりますから、まあ、外部の人呼んできて、会計士とか税理士とか弁護士とかですね、まあ、そういう人たち呼んできて全部これ調べ直してもらうことですね。国家機密は出せないというのは、透明のは出せないかもしれませんけども、とにかく実態を調べるということは、福島第一原発事故の時の独立調査委員会と同じで、これやらないといけません。特に社会保障はそうですね。社会保障は一旦これ全部やって、年金も何も含めて、本当のところはどうなんだと、業務監査と会計検査を民間の基準で全部やって、本当のところを見つけて、で、社会保障は実際にどうすると、多分これも国一律ではできないと思うんで、 地方ごとにですね、ある程度この自由度を持たせた上で決めるしかありませんから、まあ、そういう一連の手続きをですね、やる以外に私はもう出口はないだろうと思います。このままですね、今までのですね、なんか延長線上で増税をしてとかですね、なんとなく少しずつ財政カットしたんて絶対不可能ですよ。このままですね、世界大恐慌になっていくんですから、また深まっていくわけですから、増税もできんし、金は出る一方で、金利は上がる一方でですね、いよいよどうもならない。仮に税金上げたら日本経済は、心臓麻痺で即死と、昏睡と、いうことだと思いますからね。やはり今を生きる人たちが相当ですね、責任感を持てなきゃいけないと思うんです。そして地方の議員たちもいよいよ考えなきゃいけませんね。本当に中央で何とかしてくれるだろうと思ったら大間違いで、中央は何にもしないんですよ。何にもできないんですよ。外交も全然ダメだし、金融経済も全然ダメなわけでしょ。結局ですね、何を守って誰のために仕事をしてるかといえば、その地方の人たちがバックにいて、この地方を中心とする日本を守るというところがですね、昔からの自民党もですね、政治の基本だと思うんですね。ちょっとこのまま中央のいい加減なことをほっとくとですね、守りきれなくなりますよ。とにかく恩義大切でですね、真ん中を歩いて、なるべく風がね、当たらない、波しぶきのかからない道の真ん中を歩いてですね、何言われてもですね、こう動かないように、水の流れるようになんてやってるからですね、こんなひどいことになってるわけですね。で、もうちったらですね、まともな人いるでしょうだと思うんですよ、今の自民党にね。もうちっとですね、本気になればですね、地方の議員にもですね、まともな奴はいると思うんですよね。で、ちっと出てきてですね、もう野党があれだけ、まあ民主党も全然ダメなんですから、当面はですね、こうしばらくは自民党がやるしかないわけで、そうなってくると、まあ自民党の中のまともな連中がですね、もう出てきて、で、それは違うと。で、本当に先の先のことまで考えてね、一旦見直ししたものはもう当面見直ししなくてもいいように、そこのそこまで大ざらいをして、そしてみんなが納得する基準で、国民が納得する基準で全部調べ直すと。で、外交もですね、ここまでですね、アメリカのキャンベルからね、あのキャンベルがですね、安倍をコテンパに非難してるって言うんですから、キャンベルがコテンパに安倍を非難したっていうのはですね、もうそれ全然ダメだってことでしょ。そこまで来たんだから、今度は我々はこうやると、ね、成長戦略だってそんな TPP もやらないし、ね、そんなことできないわけですから、どうせ何言ったって向こうはですね、本当なもんなんだろうから、だからもう我々はこうやるんだと、財政はこうやってやります、経済こうやってやります、国はこんな新しい形にしますと自分で考えて言えばいいわけですよね。それが始まりの始まりでしょ。また何か言ってると言うかもしれないけども、やっぱこれでやると決めらい、やると決まるわけで、そういうことをですね、粛々とやるしかないですね。なんか最近、なんかアメリカの新しい国務次官補が民主党を訪問したらしいんですね。なんか自民党には来てないそうですよ。民主党を訪問したらしくて、どうも自民党このままだと良くないんで、民主党少し頑張んないかと思ってるらしいんですね。ですね。いやー、もうそれはなかなか難しいと思うんですけども、まあとにかくそんなぐらいですから、もう今日本の安倍政権の外交というのはですね。ですから、やっぱり国内をちゃんとしてまともな政治家が表に立たなければ、外交の立て直しも何も全くできませんので、やはり自民党の中にいる、もっちったまとも連中いると思いますんでね、少しはですね、まあ考えてやっていただかないとまずいと思うんです。やはり天王山の一つが財政だと思いますね。この財政は全部調べ直した上での立て直し。それが結果的には日本の政府の形、日本人の生活の仕方を全部変えていくきっかけになってきますから、非常に重要なことで、まずは何が起きているのか、どんな状態なのかをですね、まあ、業務監査、会計監査を複式簿記使って民間の基準でピシッとやると。そこが原点でしょう。ね。そこをまずちゃんとやった上で、次どうすると。まあ、それを追い詰められた革命という形でやるのか、あるいは自分たちでやるのか、ここがですね、やっぱりこう、その組織に生きる人間の見識というのかな。本当にその自分のことしか考えてないのか、未来のことまで考えてるのか、その違いが一番よく見える部分じゃないかなと思うんですね。そしてやっぱり、まあ日本は本当に北から南まで、寒い国から暖かい国まで、いろんな自然もあってですね、ものすごく歴史があるわけですから、そしてそういうものの総体としての日本というものがあるわけなんで、 やはり日本の国の形というのをよく見てですね、日本が未来に続くようにいろんな手を打たなければいけないと思いますね。で、日本という国はいつもですね、大きな変化をしてきた国です。一つの秩序の中にとどまる国ではありません。今の欧米は昭和、20年に決まった世界の秩序をもうこれを最後まで守り通そうとしています。実はそれは本当は全くできないことなんですね。彼らもですね、血迷ってるんです。ですからここは日本が、堂々とですね、自分たちの未来について本当に責任ある形で、考えて行動することが大切だと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、困った政治情勢ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。